職場とか、まあ学校でもいいんですけど、なんかこう、なぜこの人には何度説明しても伝わらないんだろうとか。
ああ、ありますね、そういうこと。
ですよね。で、良かれと思ってアドバイスしたのに、いきなりものすごい剣幕で逆切れされたみたいな、そういうふうに頭を抱えた経験ってリスナーのあなたにもありませんか？
いやー、多いと思いますよ、本当に。
まるでこう言葉の通じない異世界の住人と話しているような絶望感というか、こちらのエネルギーだけがただただ一方的に吸い取られていく、あの現象ですよね。
ええ。しかも真面目な人ほどそこで自分の言葉足らずだったのかなとか、伝え方に問題があったのかもって自分を責めてしまいがちなんですよね。
ああ、わかります。ベクトルが自分に向いちゃうんですね。
そうなんです。でも相手の反応を全てその対話の失敗として片付けるのは、実は非常に危険なアプローチかもしれないんですよ。
危険ですか？そこで今回私たちが深掘りしていくテーマが、まさにその理不尽な人間関係におけるバグの正体についてなんです。
はい。
あなたが相手の悪意だと思い込んでいるものの多くが、実は単なる脳の、反射的なメカニズムに過ぎないとしたらどうでしょうという話でして。
なるほど。つまり相手の性格が悪いとかではなくて、脳の構造的な問題だと。
そうなんです。この構造をしっかり理解して、自分のエネルギーを枯渇させないための、いわば知的なアーマー、防具ですね。それを手に入れることが今回のミッションになっています。
相手を変えようとするんじゃなくて、まずは状況の解像度を上げて自分を守るわけですね。
ええ。で、今回ベースにしていく情報源なんですが、これがちょっと面白くて。
おお、どんなソースなんですか？
愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室の広報担当、俊氏が書いたブログ記事なんですよ。
え、バドミントン教室のブログですか？人間関係の悩みとは全然関係なさそうですけど。
そう、そこが本当に異色でして、バドミントンのブログなのにラケットの振り方とか一切出てこないんです。
出てこないんですね。
はい、ある YouTube の大反響動画をベースにしてるんですけど、高度な心理学とか認知バイアスの用語がもうびっしり詰まってて、まるで人間関係のサバイバルマニュアルみたいな、ものすごい熱量のテキストなんですよ。
へえ、それは興味深いですね。でも対人競技のスポーツって、相手の心理とか行動パターンを瞬時に読み解く力が求められますから、人間のバグをどう攻略するかっていう視点を持つのは、実はスポーツの文脈でもすごく理にかなっているアプローチだと思いますよ。
ああ、確かに。戦略の一部とも言えますね。では、早速、テキストが突きつけている最初の前提から状況を整理してみましょう。ズバリ、実践型 IQ の最定義です。
実践型 IQ ですか？
はい。普段私たちが IQ が高いっていうとき、高学歴だとか、計算が早いみたいなイメージを持ちますよね。
ええ、いわゆる頭の回転が速い人みたいな。
でも、このソースでは、人間関係において本当に必要な知性っていうのは、そういう情報処理のスピードではなくて、思考の柔軟性なんだと断言してるんです。
なるほど。思考の柔軟性、つまり知性を単なる処理速度ではなくて、曖昧な状態に耐える力として捉え直しているわけですね。これは非常に重要なポイントです。
曖昧さに耐える力ですか？
ええ、本当に賢い人、IQ が高い状態の人っていうのは、物事を一面だけで決めつけないんです。A かもしれないし、B かもしれない。でもまだ情報が足りないから、とりあえず判断を保留にしておこう。というような思考のグラデーションを維持できるんですよね。
ああ、グラデーションですね。それって例えば、ミステリー小説を読んでいて、まだ2ページ目なのに、ちょっと怪しい動きをした登場人物を見て、あ、こいつが犯人に違いないって決めつけないみたいなことですよね。
まさにそれです。
最後の最後まで、いや、まだわからないぞって、そのグレーな状態のまま、もやもやを楽しめる力ということですよね。
ええ、とてもわかりやすい例えですね。情報のピースが全部揃うまで、あえて結論を出さずに、考えを宙吊りの状態にしておける、そういう知的体力とも言えます。
なるほど。でもこれちょっと率直の疑問なんですけど、
はい、何でしょう。
常にまだわからないとか、どちらとも言えないっていうグレーな状態を脳内に抱え続けるのって、なんかものすごく疲れませんか？
あ、そこなんです。ここで興味深いのは、まさにおっしゃる通りで、脳にとってはものすごい重労働なんですよ。
やっぱりそうなんですね。
ええ。人間の脳って、未解決の問題とか不確実な状況を抱え続けると、ものすごく大量なエネルギーを消費するようにできているんです。
スマホのバックグラウンドで重いアプリがずっと動いてるみたいな。
そうそう、そんな感じです。だからこそ、そのモヤモヤとした精神的な負荷、 いわゆる認知的負荷に耐えきれなくなると、低 IQ 傾向が強くなって、思考の柔軟性が崩壊してしまうんです。
崩壊すると具体的にどうなっちゃうんですか？
複雑な現実を処理しきれなくなるので、世界を白か黒か、敵か味方かの二択に分立させてしまうんです。テキストの中では、これを少し辛辣な表現ですが、猿山の猿と同じ状態だと描写していますね。
猿山の猿ですか？あいつは敵だ！だから攻撃するみたいな、もう論理が挟まる余地が全くない状態ですね。
ええ、彼らは状況を論理的に思考しているわけじゃないんです。外部からの刺激に対してただ感情っていう古いシステムを使って感情的な脊髄反射をしているだけだという、これが残酷な前提なんですよ。
なるほど。つまり相手は考えているんじゃなくて反射しているから言葉が通じないんだと。
そういうことです。だからそういう相手に対して理路整然と言葉で説明しようとするから、お互いにすれ違ってこっちが消耗し合うわけです。
いやー、腑に落ちますね。じゃあその反射がどういうプロセスで起きているのか、もう少し具体的なメカニズムに迫っていきたいんですが。
ええ、行きましょう。
まずテキストが指摘しているのが、出会って数分でのファイル保存という現象です。
ああ、早いですね。
はい、アマゾンの当日お薬便かと思うくらいのスピードで、ああ、あいつは使えないなとか、この人は敵だって他人にパサッとラベルを貼ってしまう心理なんですけど。
心理学ではこれを認知的閉鎖欲求と呼びますね。
認知的閉鎖欲求。
ええ、先ほど脳は曖昧な状態を嫌うと言いましたけど、不確実な状況に置かれた時、人間はとにかく早く明確な答えを出して精神的にすっきりしたいっていう強い欲求を持ってるんです。
ああ、正解かどうかよりも今すぐすっきりするかどうかが優先されちゃうんですね。
まさに。ソースの中にも、人生を狭くするのは間違った答えではない、早すぎることであるという非常に良い名言がありましたよね。
ありましたね。すごく響く言葉でした。
脳がエネルギーを節約するために曖昧さのドアをバタンと急いで閉めてしまうわけです。でも論理的な事実を集める前に結論を出してしまったわけですから、今度はその早すぎる答えを正当化するための証拠が必要になりますよね。
確かに。でも事実がないのにどうやって証拠を見つけるんですか？
その瞬間に自分の中で一番強くて一番簡単にアクセスできるものを証拠として採用しちゃうんです。
それが
感情です。
感情を事実の代わりにしてしまう。はあ、なるほど。テキストにあるあのジムのエレベーターの例がまさにそれですね。
ああ、ありましたね、若い女性の例が。
そうなんです。自分が閉めるボタンを連打して後ろから来る人を閉め出そうとしたから、スタッフの人に注意されたのに、それなのに私が若い女性だから舐められて怒鳴られたんだって、ものすごい被害妄想を爆発させたっていうエピソードなんですけど。
つまり彼女の脳内ではスタッフから安全のために注意されたっていう客観的な事実よりも、自分が不快な思いをしたとか傷ついたっていう個人的な感情の方が相手を悪者にするための絶対的な証拠として採用されてしまってるんです。
自分が傷ついたから相手は悪人だと。
そうです。これを専門用語で感情ヒューリスティックと言います。
感情ヒューリスティック。
はい、複雑な状況判断とか論理的なデータ分析を完全にすっ飛ばして、好きか嫌いかとか快か不快かっていう直感的な感情だけを根拠にして物事の結論を導き出してしまうメカニズムですね。
感情からの逆算が起きているわけですね。感情と事実の主従関係が完全に逆転しちゃってる。それを確かに対話が成立するわけないですよね。
ええ、土俵が全く違いますから。
で、ここからが本当に面白いところなんですけど、この反射のバグって時間の捉え方にも大きな影響を与えるらしいんです。ブログ記事に突如としてある数式が登場しまして。
お、数式ですか？
はい。V イコール A バル括弧1プラスK かける D かっこ閉じるという式なんです。
あー、なるほど。行動経済学なんかでよく使われる遅延価値割引の数理モデルですね。
遅延価値割引。
ええ、人間が未来に得られる価値を現在どういうふうに見積もるかを示す方程式です。
これリスナーのあなたにもぜひ頭の中で想像してみてほしいんですけど、V っていうのが現在感じる未来の価値で、 A が本来もらえるはずの巨大な報酬とか価値ですね。
はい。
そして Dがそれを手に入れるまでの待ち時間、よくあるマシュマロ実験みたいに今すぐ1個もらうか少し待って2個もらうかみたいな話ですね。で、一番重要なのが分母にいる K というパラメーターなんです。
ええ、この分母にある K は衝動性の高さを表しているんです。
衝動性。
はい、 実は先ほどから話に出ている思考の柔軟性を失った状態の人たちっていうのは、この K の値が異常に跳ね上がっている状態だと解釈できるんですよ。
K が跳ね上がると具体的にどうなってしまうんですか？
数式を想像してほしいんですが、分母にある K が極端に大きくなると、ほんの少しの待ち時間である D が発生しただけで分母全体がもう爆発的に膨れ上がりますよね。
あ、なるほど。分母が大きくなるから。
そうなんです。結果として本来なら手に入るはずの巨大な価値 A がまるでゴミのようにものすごく小さく見積もられてしまうんです。一瞬で。
わあ、面白い。例えば仕事で重大なミスをした時、今すぐ上司に報告して、まあ、5分間だけ怒られれば、未来の自分の評価とかチームの信頼っていう巨大な価値 A は守られるはずじゃないですか。
ええ、普通はそう考えますよね。
でも K が高い状態だと、その未来の価値が極端に小さく見えちゃうから隠蔽しちゃうってことですか？
その通りです。彼らの脳内では未来に会社に大損害を与えたり自分のキャリアが台無しになることよりも、今この瞬間に上司に怒られて不快な思いをするっていう目先の苦痛を回避することの方が何百倍も重大なミッションに見えちゃってるんです。
はあ、だからあの時一言言ってくれればすぐに解決したのにってこっちが正論をぶつけてももう無駄なんですね。当時の彼らにはその未来の解決がそもそも見えていなかったんだ。
そういうことです。そしてもう一つ紹介されている厄介なメカニズムが早期閉鎖バイアスですね。
ああ、これですね。こちらの話を全体の 3% くらいしか聞いてないのに、あ、はいはい、要するに根性論でしょみたいにしゃよってくる病というか。
ええ、これも結局根っこは同じで脳のカロリー消費をケチってる状態なんですよ。
あ、話を聞くのが早いんじゃなくてケチってるだけなんですね。
そうなんです。新しい概念とか自分と異なる意見をゼロから理解しようとするのって脳にとってものすごく負担が大きいですから。
はいはい。
だから相手の話を最後まで聞かずに自分の頭の中にある古い知識の箱を引っ張り出してきて、そこに新しい情報を無理やり詰め込んじゃうんです。
あ、いつものあのパターンねって処理を強制終了させてるわけだ。でもそれって古い箱に合わない情報は全部切り捨てられちゃうからものすごく危険ですよね。
新しい情報を処理してるんじゃなくて既存の偏見を強化してるだけですからね。
なるほどな。ここまでいくつか脳のバグを見てきましたけど、テキストによればこれらを自分に当てはめて、あ、自分にもこういう早すぎる決めつけがあるかもなって反省できる人はまだ柔軟性があるから大丈夫らしいんです。
メタ認知が働いていますからね。
でも本当に厄介な絶対的ラスボスみたいな存在がいまして、それが自分だけは絶対に正しいと思い込んでいるメタ認知が完全に欠如した人たちなんですよね。
ダニングイコールクルーガー効果ですね。能力が低い人ほど自分の能力の低さを客観視する能力そのものが欠けているので自分を過大評価してしまうという。
そうです。で、ここでブログの広報担当であるスルン氏本人がものすごく強烈な自己開示をしているんですよ。
ほう、どんな。
彼、地方から大学に合格した直後、渋谷のスクランブル交差点を歩きながら、今この街で一番頭がいいのは俺だって本気で勘違いしてたらしいんです。
それはすごいですね。でも微笑ましくもありつつすごく確信をついた告白ですよね。
そうなんですよ。笑っちゃうんですけど、彼自身がかつてダニングイコールクルーガー効果のど真ん中にいたと。でも大学に入って次元の違う天才たちに出会って自分の無知に気づかされたそうなんです。
なるほど。自分が間違っているかもしれないっていうその痛みを伴う認識こそが知性をアップデートする唯一の鍵なんですよね。
ということは逆に言えば、自分に問題があるかもしれないと1ミリも疑えない人に対して私たちがロジックで間違いを指摘しても、これ完全に無駄ってことですよね。
まさにそこが私たちが取るべき行動の大きな分岐点です。これをより大きな視点と結びつけると、相手の脳内に強固な防衛システムがある以上、正面から説得しようとすることは自分のエネルギーをドブに捨てるのと同じなんですよ。
ドブに捨てる。じゃあどうすればいいのか。ここからはいよいよリスナーのあなたがどう身を守るかという究極の防衛フェーズへ移行します。メモの準備をお願いしますね。
はい、重要ですね。
防衛術は3つあります。まず1つ目は説得を諦めること。
これは心理学でいうバックファイアー効果を避けるためです。
バックファイアー効果。
ええ。人は自分の信念を否定するような強力な事実とか正論を突きつけられると、素直に間違いを認めるどころか、それを自分のアイデンティティへの攻撃だとみなして、元の間違った考えをさらに強く信じ込んでしまう性質があるんです。
良かれと思った正論が相手の脳内では全否定のミサイルに変換されちゃうわけですね。
だから潔く諦める。そして2つ目の防衛術がこれまた実践的です。感情の遮断、つまり C チャット GPT 化するというアプローチ。
面白い表現ですが理にかなっています。これの裏付けになるのがオペラント条件付けというメカニズムですね。
オペラント条件付けですか？
はい。相手が理不尽な嫌味を言ったり挑発してきたとき、こちらが怒ったり傷ついたりして感情的に反応してしまうと、相手の脳内では快楽物質が出るんです。それが相手にとってのご褒美になってしまう。吠える犬におやつを与えているのと同じ状態です。
なるほど。だから感情を無にして、なるほど、そうですね、承知いたしました、と塩対応のボットになりきるわけですね。
ええ。ただここで一つ注意が必要です。
何でしょう？
職場で怒鳴っているような人にいきなりロボットみたいな塩対応をすると、相手はお前し聞いてるのかってさらに激高することがありますよね。
ああ、絶対なりますね。火に油を注ぎそうです。心理学ではそれを消去バーストと呼びます。今まで感情的な反応というご褒美をくれていたあなたが突然無反応になる。すると相手は何とかしてご褒美を引き出そうと一時的に攻撃をエスカレートさせるんです。自販機のボタンを押してジュースが出ないとイライラして何度も強く叩くのと同じですね。
うわ、自販機か。それはきついですね。
はい。でもそこで屈して感情を見せてしまうと、もっと激しく怒ればコントロールできるという最悪の学習をさせてしまいます。だから消去バーストの嵐が過ぎ去るまで徹底して無機質なボットになりきること。反応がないと脳が学習すれば、相手はやがて勝手につまらなくなって去っていきます。
なるほど。耐え時が肝心なんですね。だからこそ最後の3つ目の防衛術が不可欠になってくると。それが安全基地の確保です。
ええ。どれだけ AI のように振る舞って嵐をやり過ごしても、そういう理不尽な人間と対峙し続ければ必ず精神は摩耗します。さっきの数式でいう衝動性のパラメーター K が跳ね上がってしまうんですよ。
自分が猿山の猿になっちゃう危険があるわけですね。
そうです。だからこそ 100% 自分の味方になってくれて、自分の知性や感情を否定せずに受け入れてくれる心のシェルター、つまり安全基地だ、絶対に必要なんです。
信頼できる友人とかパートナーとか、まあ趣味のオンラインコミュニティでもいいですよね。そこに戻ればすり減ったエネルギーを回復できると。
人間は帰るべき安全な港があって初めて外の荒波にも立ち向かうことができますからね。
さて、ここまで話が通じない大怪獣たちの脳内メカニズムと、そこから身を守る亡霊術を紐解いてしました。
ええ、かなり濃い内容でしたね。
単なる他人の扱い方マニュアルとして聞けば、あーすっきりしたで終わる話なんです。でも実はこのテキストの終盤には、私たち読み手の足元を揺るがすような最大の恐怖というか、どんでん返しが待っているんですよ。
ほう。
つまりこれってどういうことなんでしょうという総括なんですが、疲れている時やストレスを感じて余裕がない時、私たち自身もまた思考の柔軟性を失った猿になっているのではないかという自己への問いかけなんです。
なるほど。他者に向けていた分析のメスが最後に自分自身に向けられるわけですね。
そうなんです。相手のバグを笑っていたつもりが実は自分の姿だったかもしれないという。
誰もが脳のカロリーを節約したいという欲求を持っていますからね。自分とは異なる意見を聞いたとき、一瞬で、はいはい、そのパターンねと早期閉鎖バイアスを発動させていないか、自分の不快な感情を相手を攻撃するための事実としてすり替えていないか、常にその危険性をはらんでいるわけです。
いや、耳が痛いです。自分は大丈夫だと思い込んだ瞬間に、ダンニング・クルーガー効果の檻がガチャンと閉まっちゃうんですね。
ええ、本当の知性っていうのは、相手を分析して見下すことではなくて、もしかしたら自分が間違っているかもしれないと素直に認めて、自分をアップデートし続ける柔軟な器のことなんですよね。
深いですね。それでは最後に、リスナーのあなたに一つ挑発的な問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
今日学んだ知識を使って、目の前の相手を、あ、こいつは話が通じない怪獣だと素早くラベリングして、チャット GPT のようにあすらう。実はその行為自体があなた自身の認知的閉鎖欲求を満たして、脳のカロリーを節約するための早すぎる答えになっている瞬間はないでしょうか。
なるほど。
あなた自身の心のチェー、あの衝動性パラメーターが跳ね上がって、世界を白と黒の二択でしか見られなくなっているとき、あなたはどうやって自分自身を安全基地に連れ戻しますか？